い、皆さんおはようございます。始まる前にちょっと、お知らせがありますけれど、タイミングはちょっとまずいですが、すいません、悪かったから、ちゃんと、お知らせいただかったから、週報に書いてありますが、今日の1時半から英語礼拝でメッセージクリス・ハバコンって書いてありますけど、実は今日ゲストスピーカー来ます。ハワイから、1988ソウルオリンピック、柔道家の銀メダリスト、が来ますけど、申し訳ないんですけど、今知らせます。いや実は、三滝のフェイスブックの、ページに、そのなんていうか、ポスターを貼ってありますけど、はい、興味のある方どうぞ、ぜひぜひ来てください。同時通訳があるかどうか分かりませんけど、はい、はい、それぐらいかな、はい、OK です。で、今日は広瀬先生が、メッセージを頼んだ時に、もうクリス、しばらくの間もう、日本語礼拝をずっと、メッセージしてないから、もうあなたが知らない人もいますよ、だからもう聖書を教えなくてももうどうぞ自己紹介でいいよって言われていやいやいやいや、せっかくここに来て、もう、ちょっとだけ、自己紹介しながら聖書の話をしようかなと思います。よろしくお願いします。今日は、もうパワーポイントなしで申し訳ございません、もう変な日本語だけで、しますけど、ちょっと注意します。日本語ではもう丁寧語、敬語、標準語、広島弁、関西弁もいろいろありますけどね、はい、もう僕の頭の中ではもう全部一緒ですよ、はい、日本語です。だからもう失礼な日本語も含めて申し訳ございませんが、はい、ということです。はい、いやいやいや、もうマリコさんのおかげで、実は、18年間前、日本に来て、最初の日本語の、最初のもう唯一の日本語の先生はマリコさんです。そう、だから変な日本語だったらちょっと。やばいやいやいや、本当にもういい先生でした。なんて言ったか、あの話、OK、今日は新明記でありますが、新明記という話ってメッセージということはもうあまりないんですね。教会に来て大体、今年新約聖書の話とか福音福音書とか、誰々への手紙とかで、または、旧約聖書の話だったら、大体創世記とか、出エジプトとか、で新明記を飛ばして、サムエル記とか列王記とか、そういうのね、それからもう預言者のイザヤとかエレミヤとかイジキルとの話だったんですけど、新明記って何の本でしょうかね。ちょっと教えてあげます。創世記に、もうアブラハムという人物があって、アブラハムが子供がなくて、神様は、いや、アブラハム、あなたはもう偉大な国のお父さんになりますよ。で、その約束に信じてアブラハムは人生を過ごして、もう大家族になってました。ある時に孫を含めてもう70人家族になって、ちょっと河南地方に住んでたんですが、もうきつい飢饉があって、エジプトの方へ移動しました。エジプトに入国した時にもう70人だったんですね。でそれはもう何百年、400年かかって、もう約200人に、なりました。もう本当にもう民族になりましたんですが、で、エジプトで400年間もう10世代ぐらい ずっといたんですが、ずっと、エジプトに生まれても外国人扱いでしたんですね。もうずっと差別させて、いろいろなことがあったんですね。もう2世代でも3世代でも4世代でもずっとお前らは別人ですよ、エジプト人にならないんですよね、外人ですよ、うん、でそれよりも階級民族だったんですね、させたんですよ。もう弟子召使いの階級させて全然、ステータスがならないんですね。それよりも迫害されたんですよ、ね、アブラハムの和子たちがイスラエルという人々はもう息子たちをもう人口を触れないように増やさないようにもう息子たちを殺されたんですね、はい、その時期の中でそのイスラエルの国民たちが神様手伝ってください、助けてくれ、息子たちを殺されてる、もうずっとそこピラミッドを建てて何も意味ないもの、苦しんで苦しんで貧しい生活しかないから助けてください。でその出エジプトの話で神様はその叫びを聞いてよし出発された。モーゼという預言者を大活躍して、もうカナン地方に向かって戻ろうとしたんですね。でその間にもエジプトとカナン地方の間にも、まあ、砂漠があったんですね、シナイ砂漠ですね。まあ実はその、旅はもう2週間ぐらいかかるはずなんですよ。でもいろいろあったんですね、いろいろあってぐるぐる回っても40年間かかったんです、1世代、ね、で、まあ、40年間がかかって、もうそろそろカナン地方に入ろうとしてモーゼがそのイスラエルの民が集めて、はい、これからあなたたちが自分の国になりますよ、ずっと前からあなたの先祖のアブラハムの人に約束した地域に入らしますよ、しかし入ったら自分の神様、自分のアイデンティティ、どこから来たか忘れてはいけません、覚えなさいあなたの神様、覚えなさいあなたの先祖、覚えなさいあなたのアイデンティティ、そういう話は新明記です。その本はもうそのモーゼの説教です。新しい国、約束された地域に入ろうとしてのメッセージだったので新明記です。何が表すかというと、やっぱり神の民族、神の民は何のものでしょうか。カナン地方はね、当日、まあ、日本と似たようなものだったんです。神がたくさんいたんですね、その川の神、この石の神、この木の神、この山の神、この月の神がいっぱいいっぱいいたんです、ね、教育の神、健康の神、ね、家の神、子供を産むための神な、いろいろあったんですよ。でもモーゼのメッセージは違いますよ。イスラエル、あなたの神はその川、その木、その山、その月を作った神ですよ。この星、この太陽、この月、この山、この地球を全て作っておられた神様で、あなたの神様が忘れないように気をつけろ。そしてそうするとカナン地方のさまざまな国がに変わったものがあなたです。どのように変わったか、今日の御言葉です。あなたの神様は他の神と違うことは何かというと、弱いもの、権力のないもの、権利のないものを守る神です。だからこの 使命、あ、使命じゃなくてこの指示コマンド、はい、をありました。守りなさい、与えられなさい。で、実は自分の聖書を開いたら、開いてる人はその次の節19節にはなぜかというと、その、キリウシャは愛してるからって、お、大好きその言葉、私の神様は外国人が大好き、愛してるの神ですよ。じゃあなんで神はイスラエルにその弱い者を守りなさいという指示があったんですか。まあいろんな意味がありますね、いろんな理由があるんでしょう。僕はもう3つが考えたんですけど、まあ、せめて少なくともその3つの理由があります。1つ目の理由は、まあ一番簡単な理由なのは、まあ一般的に常識的には外国人や孤児や未亡人やその弱い者を守る、支える社会は、まあ、豊かになるんです、よくなるんです、一般的な常識で。もう歴史と考えたらエジプト帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国、強い者、権利のある者、権力強い者はある者に向かってすべてそれに支えようとしたら、そして弱いものを捨てたら潰してしまうよ、その社会は、まあ一般的にはね。しかし逆に、いや弱いもの、何もないものをちょっとよくよくしようとする社会は豊かになる、まあ一般的な常識で。この教会は、まあ人数が結構いますが、まあ、皆さん知ってると思いますよ。一般の教会は、まあ、人数が少なくて年取ってて、実は日本の社会も年になってますね。人口が減っています。実際問題、それはニュースではないから、もう日本のリーダーたちが東京にもいるし、もうあの英語礼拝はもう 3,4 年前ぐらい、国連の方が働いてた方が、あの英語礼拝のメンバーだったんですよ。彼はもういつも広島の市党とか、その政治家たちとあのミーティングをさせて、いろんなプログラムを作ったんですよ。もう2020年まで外国人が溢れるようにこのプログラム作ろう、このプログラム作ろう。最近市内行きましたか？外国人がいますよね。どこの人かなとか、って感じです。なぜ？もう日本に来るビザは一番取りやすい、時期ですよ。はい。どうぞ来てください。働いてください。結婚してください。生活してください。子供産んでください。うん。社会を増えよう。豊かになるため、もう一般的なものですよ。安倍総理大臣はいいかどうか分かんないんですけど、せめてそのことは分かってて、もう外国人が、2020年までもう、1万4000、それからもう14万人がもう増えるようにプログラム作ってるでしょ。どうでしょうか、日本人たち。外国人が増えるの、へえ、子供が増えるの、日本人の血がもう薄くなるの、どうしよう、いや日本人が増えるよ、日本人。僕は子供4人いますよ、息子、その4人全員日本人ですよ。増える。だから外国人、弱い者、権利欲のない者を支えるように、まあ豊かな社会ですよ、一番簡単な理由ですね。でもそれよりももっといい理由がありますよ。第二理由は、それは忘れた、なんだっけ あ、OKOK、もうノートない、パワーポイントないから、もう参考にものない、すいません、本当に。OK、弱い者を守ると、公人、未亡人、外国人を守ると、なんで彼らを守るか、支えるかというと、創世記に書いてあります。創世記一章26節に書いてありますから、まあ見てもいいですけど、なんて書いてありますか。神が人間を作るときに、神にかたどって人間を創造する。すべての人間、一人一人は、ここにいるの一人一人は、神の型、神にかたどって作られたものですよ。植物じゃないですよ。動物じゃないですよ。人間だから。何が違うんです。動物と人間は何が違うかというと、人間は神にかたどって創造されたんですよ。ですから、特別の価値も持ってるんですよ。何の価値ですか？神様の性格。神様の性質、神様の栄光を表す可能性があるから、人間ですよ。だからこそ、どの弱い者、外国人でも、孤児でも、未亡人でも、障害者でも、ダウン症があっても、車椅子のいる人も、ろう者の人も、みんな価値のあるものです。なぜかというと、神の栄光を表すもの。であるから他の国と違うんです。他の民族と違う。他の神様と違う。一般の考え方は、ああその人がお金持ちだから、あやっぱり恵まれてるな、あいい人だからもう神様に近いものだね、ああ強い、あのいいリーダーはやっぱり神に近いものだなと思ってるね。一般の考え方はね、もう どの宗教がそういうことです。仏教でも神道でもイスラム教でもヒンズー教でも間違ってるクリスト教でもそういう考え方ですよ。この門入って苦しんでこの階段上がって山登ってやっと その神社について神様のところに達成できたんです。到着です。一般の考え方です。福音、聖書の教えは逆です。精神の教えは人間が階段を上がって登って神様のところにいることではなく、聖書の教えは神様が人間のところに下さったんです。下ったんだね。全然違うですね。なんで下ってくれたかというと、自分の栄光を争う者がいるから。一人一人、年取っても弱くても貧しいでも障害があっても、あなたが神様にかたどって作られたから、価値のあるものだから、神様はあなたのことを守るよりも救うよりも自分の栄光を与える。その理由がありますよね。神様は素晴らしいです。ちょっと紹介します。自己紹介します。僕が アメリカで育ったんです。カリフォルニア州で育ってて、でも実はフィリピン国籍持ってます。フィリピン人です。今年40歳、41歳、ごめんなさい、41歳になりますが、お母さん、60歳になります。若いママでしたよね。で、なぜかというと、19歳の時にお母さんが、19歳の頃、彼氏に妊娠されたんですね。で、その頃、お母さんの僕のお父さんが、 その町の政治的な家族に所属してて、僕はお母さんに、まあ、妊娠させてちょっとスキャンダルになりますよね。だからその家族の名前をに隠れてもう僕とお母さんを捨てました、はい、だから、3歳の頃、ちょっとカナダでちょっと生活を変えようとしてお母さんがカナダに引っ越しました。私のおじいちゃんばあちゃんのところに1年間過ごしてちょっと寒すぎてダメって言われてもうカリフォルニアにいるおばちゃんの家に引っ越しました。でそれからもずっとで、それは4歳の時に、6歳の時お母さんが結婚して弟を産んで9歳離婚しました。でそれから2人の子を育ちながらシングルマザーの生活をしてて僕が16歳の子に再婚してずっとその方と結婚してたんですね。で去年、まあ、ご存知のある方が、その2人私のお母さんと義理のお父さんはここで洗礼させましたよね。感謝のことですがまあ、それを振り返るともう僕の子供の頃はほぼシングルマザーで育ったらですね。でも本当にもう苦しんだんです。なんで僕はお父さんがない、なんでもう友達は全員お父さんがいるのに家に帰ってお父さん父ちゃん、ね、パパパパ僕ないんです。で15歳の時フィリピンに帰る機会があってフィリピンに帰りました。まあ、2ヶ月ぐらいですね。田舎の方です。で私のおじたちがいやクリス、お前のお父さんには分かってますよ、もう会いたいなら連れて行きますよ、今までお父さんいない状態でこれから会おうかどうかもう断ったんですよ。いや会いたくない、あいつはもう顔見たくない判断して、でも実は本当にもう苦しんだんです。で田舎だったからもう何もやることないです。もう聖書を読むだけ、はい、ずっと読む、毎日も聖書を読む、面白い本もないしね、ずっといろんな話を読んで物語を読んで、神様すごい話があって、な神様こんなに弱いものが愛してるのになんで俺が釣られたものですか、なんで僕はお父さんがいないの、なんで僕は釣られたものですか、うーってドーッと泣いて叫んで泣いて終わって静かな時にちょっと声が聞こえました。いるよ、お前のお父さん、今まで今から今でもお前のそばにおられるよ、天の父であるよお前。いやいやいやいやいや、手で触りたいお父さん欲しい、まだまだだったんですよ。まだまだだったんですよ。あと1年間後。で、いや、クリス、今まで、今から今でもあなたのお父さんいるんですよ。その真実受けなさい。受け入れなさい。そうすると、お前のお父さんを許すことができる。間違いない。またはそのお父さんの罪を許したら全ての誰でも許すことができるよ。だって私の御子を捨てた、あなたのためを救うため、十字架にかかってあなたの罪を許すために私の御子を血を流せた、その罪をもう払ったんです、お前の罪も払ったんですよ。許すことしか残ってないんですよ。受け入れたら間違いなくあなたが人生変わるよ。 15歳、もう30年後前だったんです。まだ忘れない。しょうがない、受けるしかないです。で、もう分かった、信じます、受け入れます。その瞬間、すべての重み解けたんです。解けたかというと、英語の表現でも飛んだ、本当に軽いって感じ、はいはい、英語で言うと、もう I was walking on the air、ね、空気に、空にも歩んだんです。なんで孤児、未亡人、外国人、愛しておられる一番弱いもの、権力のない、権利もないものを、神様を必ず守る神であるから。で、神に栄光を、神の栄光を表すものはあるから、それは一つの理由、まあ社会を豊かになるため、それ一つの理由。でもそれよりももっと素晴らしい理由もありますね。それは福音を伝える。福音？ちょっと待って、新約聖書は福音書ですよね。福音というメッセージは新約聖イエス様が入ってこる、登場したからあれば、いや、福音はそう創世記からも伝えてあります。ちゃんと読んだら、この新明記の10章18節は福音ですよ皆さん。なんで、よし、18年前日本に来て、まあ、いろんなショック受けて、いいショック悪いショックもあったんですけども、一つのいいショックは、やっぱり2月ね、その時に英会話で勤めて、英会話のイオンだったんですけど、もう英会話のお客さんは 80% 女です、女の人です、女性です。10人の間中でもう8人もう僕の生徒が女性の方です。だからもうバレンタインの日はめちゃくちゃですよ、ほんまに。チョコ、もうチョコの山に、うわーってですね、すごい喜んで、うわーすげー日本は、もう向こうは向こうで、アメリカではもう逆ですよね。男性が女性に、彼女にもフラワーとかチョコとかいろいろね、ディンナーとかいろいろ、逆日本はもう全部女性がやってくれて超嬉しかったんですよ。ちょっと変なねけど、いや、その時に同僚がいて、クリスマス大変ですよ、うん、いやもうあと 3月14日ありますよね。なんなんそれ、3月14日義務直ですよ、うん、義務って何なの、義務は義務ですよ、やらなきゃいけないからしょうがないって、返すことですよ、はぁって大変だねって、いい職悪い職もあったんですね、あれ、うん、2006年、この教会で、僕の、妻と結婚して、ここで結婚式があったんですね。本当にもう、なんていうかね、節約結婚式だったんです。もう結婚式場行かずに、ね、もうすごい派手な披露宴とかなしで、本当にもうシンプルな、シンプルか、まあ、シンプル、できるだけシンプルな結婚式があったんですけど、びっくりして、もうプレゼント、もうお金をプレゼントが結構、祝い金がたくさんが来て、日本はすごいね、いい文化だね、もうみんなもうこんなにすごい数えて、うわーって、もういいね、奥さん、いや大変ですよって、なんで、いや人にもうね、8000円もらったら、からもらってから4000円を返せなきゃいけないね、ね、恩返しの文化だからね、もう 3万円もらったから、うんってね、はい、って こうと思ったのに実はこうだったんですね。残念。はい、まあ、恩返し文化です。それは一般、まあ、宗教もそういうふうに考えてるよね。恩返し、恩返し、宗教も恩返し、神様も恩返し。例えば神にたくさん十分祈ったら祝福が来るはず。金がもう献金いっぱい出して何年間もずっと教会に来て自分の日曜日を捨てていろんな人手伝って神神神神俺がもなもう神に全部あげてどうぞどうぞね神様期待してしまうんですよ。まあ、それは普通です。福音は逆、逆。どういうことか。新明記の10章18節、孤児未亡人や外国人を手伝ってあげたら何が戻ってくる？何もない。弱い者を手伝うことは守ることは自分に利益ないんですよ。じゃあなんで手伝うか。福音だから。その人のためだけ、自分のためじゃないんです。その人のため。神様はなんで私たちを救った？何にも利益ないんです。神には僕の死を受け取ってその永遠の命をあげる、交換する。何も恩返しないんですよ。いや僕は素晴らしい人だから神様は僕が必要なものだ。本当か？分かるよね。自分が罪人だろ、罪深いもの。しかしその十字架によって全部許してくれたんです。過去も未来も今でも全部許してくれて、なんで彼の利益のために消費したんですよ。私たちは神に何も返すことはできません。それは福音。けれど全て神様がやってくれてるから、もう全てを返すことはしかないんです。それしかないんです。恵まれたから、何もあげることはないから、もう祝福、許し、永遠の命、永遠の希望、家族、神の家族全部与えてくれて、もう人生を返すことしかないんです。それは福音ですよ。この、 箇所は大好きです。なぜかというと神様の愛ははっきり見える。私は弱いものなのに、権力もないものなのに、私の権利を守ってくれる神様です。それよりも私の人生を救ってくれる神様です。その十字架によって。ありがとう神様、感謝します。この教会には本当に感謝します。もう、2004年から、もう英語礼拝の担当の牧師になって、それより前も、広志先生は、いっぱいいっぱい助けてくれたんです。広志先生もこの教会の日本語礼拝のメンバーも、もう何もない状態、日本に来ても、9月に来て、最初の教会は実は、船入りにある、船入りバプティスト教会に行きましたんです。2ヶ月で、でもう誰も英語を喋れなくて、でもう何も誰もいなくて、まあ何とかなったんですけど、ちょっと、もう11月の頃にもちょっとやばいな、本当にもうその時にもインターネットもねあんまりなかったからね、ちょっと、ね、英語のメッセージが欲しいなと思って、でその牧師先生がもう広志先生ともう仲良くだから、ちょっと進められたんですよ。 だから11月にある日曜日に今ぐるぐる回って迷子を寝て、ああ10時間あった、ああよかった、これも見つけてます。それからマリコ先生にもう日本語をもう利益なしで日本語を教えてくれて、そしてまあそれからもうずっと、マリコ先生とピアノとギターでもう賛美をね、ワーシップリーダーとして、で2004年にまあちょっと迷ってアメリカに帰るか日本に残るかどうしようか、まあいろいろあって結局日本に、おられるように居残るように決めて、それから広志先生とケビン先生、もう一人の英語礼拝の担当のケビン先生がもうどうぞ伝道生活、牧会に入るようにお祈ってもらって、それから牧師になったんですけど、その英語礼拝は今まで、見るとこれから外国人が増えると思います。希望をしてますね。もう外国人が日本に来てもう日本語分からなくて喋れなくて権力も少なくて困ることはたくさんあります。この教会に来ていくつのところで手伝ってくれて、神様の愛ですから、本当に本当に広志先生にもこの教会にも感謝のことたくさんあります。外国人によっては、はい、この教会によって神様の愛を本当に感じます。はい、で実は全員日本人でも外国人にも天国の外国人です。私たちは全員外国人なのに、神様はその十字架によってビザを与えてくれました。何も資格ないのに、資格がないの、そのビザの申し込みを出して何も書かれない、すべて神様は産んでくれた、書いてくれたんです。どうぞその真実を信じたら外国人じゃなくて神の家族に入れる。弱い者でも諸外者でも捨てられた者でも神が捨ててないんです。あなたが愛してるから全てのことを許して全てのことを救う神の家族にどうぞ入ってください。そうすると人生が変わるんですよ、間違いなく。もう残るものは感謝の祈りしかないですね。それをしましょう。感謝の祈りしましょう。神の家族入ってますか？いや私はダメなものです、いや私は格好のあるから、いや私は弱すぎて入れないでしょう、資格ではないです。違います。あなたが求めるよ、最も弱いもの、何にも資格がないもの、権力がない人、神様が求めてます。ようこそ神の家族に。十字架によってあなたの罪を全て許して永遠の命を与え天国の祝福をもらえ、イエスに信じなさい、受け入れなさい。そうすると兄弟になりましょう。神様感謝します、この中でこの神の家族の中で、あなたの素晴らしい福音を勉強することができて心から 感謝を申し上げます。神様、私たちは全員外国人なのに、あなたの恵みで全員受け入れる、感謝します。弱いものをどうぞ神様強めてください。寂しいものをどうぞ神様そばに行ってください。叫んでる人はどうぞ神様慰めてください。寂しいもの、神様どうぞあなたの励ましを与えてください。あなたの御言葉を必要です。あなたの導きを欲しいです。迷ってる人どうぞ導いてください。神様、私たちの祈りを受け入れてください。そして人生が変わった人、永遠の命を与えられて受け入れた人、その賛美ももう一回発言します。神様感謝、全て感謝、全て感謝。お父さんを与えてくれて感謝、お母さんを与えてくれて感謝、家族を与えてくれて感謝、希望を与えてくれて感謝、信仰を与えてくれて感謝を申し上げます。どうぞ神様、この日本の国を豊かになりますように、それよりもあなたの栄光を表すように、それよりもあなたの福音を広がりますように、神様導いてください。あなたの福音は私たちの口に入れて誰にも伝えますように導いてください。そうすると感謝を申し上げます。感謝の歌、感謝の祈り、感謝の集い、すべて感謝、すべてすべて神に、主イエス様に感謝。この祈りを主イエス様によってお祈りします。